どうもありがとうございました。まあ、このままずっとこういろんな話を聞いているだけで2時間過ごすっていうのも僕はいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ一応今日は、僕が何か責任を預かっているので、ちょっと考えたことで私の40年ってここに書いたんですけど、そのことを話していきたいと思います。で、チャットのところに今日の部分のスライドを共有しました。スライド自身は大したことないんですけれども、そこの自分の年譜の部分は、かなり一生懸命作ったので、昨日も藤原さんがいろんなところでタイムラインを共有してくださいましたけれども、それを見ていただければと思います。それでその話をしたいと思うので、スライドの方にそれの読み方も書いてあるんですけど、ちょっとそちらの方に移すためにちょっと画面を切り替えます。皆さん、ファイルのチャットのところからファイルが取れるので、それを見ていただければ、それも後で参照していただければと思います。で、これが研究役職課程などということと、下に教育のことをちょっとまとめたんですね。ですから、そのことをちょっとずつ説明させていただきたいと思います。今もう9時49分なので、遅くても10時半までには終わって、まあ、みな、あの、ディスカッションのようなことに移れればいいと思うので、まあ、もうちょっと早く終わりたいと思っています。で、ここに書いてあるのは、まあ、僕のこう40年間のことがいろいろと書いてあるんですけども、まずちょっとどういうふうになってるかということの最初のタイトルのところを見てみると、この年っていうのは、まあ、年のこともあるし年度のこともあると。まあ、両方の可能性があるということを思ってください。それから次の年齢のところは、この年に何歳になったかということで、1980年の1月には26だったわけですけども、僕は7月の終わりなので、その頃27となったことです。それから科研と書いてあるのは、研究者はご存知だと思いますけど、科学研究費。で、まあ、この前のところにちょっと奨励研究みたいなことを取ってるし、あとは分担のようなことはいくつも取ってるんですけれども、研究代表者として取った科研のことがちょっと書いてあります。それから、じゃあ研究論文。まあ、ちょっと少ないかなと思われるかもしれませんけど、まあ、数学でほとんどの場合みんな単調なので、まあ、このぐらいのものを書いているということです。で、これは掲載年ですね。年度ではありません。それから次の職役職のところは、これは変な言い方ですけど、役職の方は手当がある役職だけを書いています。ですから、なんとか委員会とかっていう種類のものは書いてありません。それから次は課程などということで、ここで所属協会も書いておいたんですね。ですから、最初の頃は豊中巌協会、それから改革派の甲子園協会、それから同盟の恋学部キリスト教会、それから今、単立の ICU 協会となっています。それから信仰生活のところ、やはり個人的には、ここがいろんなものの背景にあるので、ここでどういうことをしたかということがちょっと書いてあります。それからその次に書いたのが証で、こうやるとこうなんかリンクが開くので、これはホームページのところに、こういうような証とかメッセージをみんな公開しているんですね、僕の場合は。みんなというのはちょっと嘘で、いくつか公開してないものがあります。その中でも、まあ、ちょっと重要だと思うのは、大学のキリスト教習慣で証をした、かなり長く証をしたんですけども、その私の信仰告白っていうのだけは公開してません。これはちょっといろいろな個人のことが関係するので、それについては公開していませんけども、それ以外については公開しているので、まあ、メッセージ、スクリプトのこともありますし、ビデオのこともあるし、音声も公開していることもあるので、まあ、こちらのホームページの方に行っていただければ、それをみんな見ることができるんですけど、まあ、ちょっと今日こういうふうにしてみたのは、こういうようないろいろなものの背景の中で、こういうようなことを証ししたり語っていたっていうことをまとめてみたかったんですね。実は、あからさまにいろいろな問題があったことを、その証の中で語ってはいないんですけれども、でも個人的にはそういういろんな、まあ、大変さ、苦しみや悩みっていうものをやはり抱えてこの40年間生きてきたので、まあ、なんか僕と話してると、いや先生いつもポジティブですねとか 言われて 何も悩みがないように思われてることもあるんですけども、まあ、それなりに考えて苦しんできたこともあるので、そういうものの背後にある中で、 どういうようなその時に証をしてきたかっていうことが、この証メッセージのところにあります。でこれは今は見ていく時間はないんですけれども、ちょうどこうリンクをつけておいたので、ファイルとして取れれば、そこからホームページに行って、その証を読んだりすることができると思うので、まあ、音源の方がいい方は直接ホームページに行って、その音源やビデオを見ていただくのがいいと思います。この中には、私学会で話したことなんかも含まれています。それからまあ最後のところには、社会活動って書いたんですけれども、これはまあ、理事をやってたのを2つ書いてます。まあ、ただ、まあ、実はあまりやってないんですね。で今、卒業、大学を辞めてからは、このことが増えてますけれども、なんか社会活動っていうのも、まあ、僕は大切だと思っているので、そのことを、これは今に至るまで関係していることでもあるので、少し書いておきました。で、これが大体のことですね。下の授業のことはちょっとしてから、もう少ししてから話そうと思います。で、これを見て、自分の略歴みたいなことを言わせていただくと、1980年にオハイオ・ステート・ユニバーシティってアメリカのコロンバス・オハイオの大学で学位を受けて、そして帰ってきました。それですぐ大阪教育大学の助手になったので、大阪教育大学だけでしばらく勤めることになりました。で、ここを見ていくと、まあ、これが学位論文なんですけど、その後星があったり、まあ、ちょっと違うマークがこういろいろとあるんですね。こんなことを詳しくお話しするつもりはありませんけれども、実はいろいろな状況から、好んでではなくて、数学の分野を変えるということを何回か、することになりました。それは、その分野である大きな問題が解決して、それは素晴らしいことなんだけども、そのために新しいことを始めるっていうことであったり、まあ、そこではもうどうにも行き詰まっていけないから、次の新しい分野を始めるっていうようなことがあって、分野を変えたんですね。で、それはなかなか大変なことだったので、そういうことをしながら、こうやってなってます。ここのところなんか一個マークがちょっと違ってますけどね。そういうようなことをしてきました。ですから、まあ、最近はあんまり書いてないとも言えるかもしれないけど、まあ、実は最後の2つぐらいは、まあ、僕としてはとっても重要な論文だと思っていて、それに引き続いて今もまだ一応は科研費をもいただいて、研究を続けているという状況になっています。で、分野を変えるっていうのは研究してらっしゃる方は、まあ、分かると思いますけども、なかなかこう大変なのと、それなりに小さいところに属していたので、大きな集団に常に属しているわけではないので、自分で開発しなければいけないことがすごく多いんですね。で、そういう中で分野を変えていくってことは本当に大変だったと思います。で、この次のところの役職のところを見ると、まあ講師とか助教とかでこう書いてありますけども、このあたりから理学課長というのをしたときから、これ国際基督教大学ですけども、そこからしばらく役職があって、しばらく途絶えて、最後ずっと役職があって終わるという形になっています。で、これもちょっとできたら後で少しお話ししたいと思います。で、大阪教育大学の時にも委員会のようなことっていうのはいくつかやっていますし、大学での責任ということを果たすことはありましたけれども、まあ、先ほどちょっと言いましたけども、役職手当がつくような役職はしてなかったということですね。で、その間にちょっと短く、半年アメリカで研究をした期間があったり、それから ICU では7年に1度、リーブという特別研究機関という制度があるので、それでここで1回行って、それからこの時はそうではないんですけれども、1回だけ 1年間家族でアメリカに在住していたことがあります。で、まあちょっとついでに言ってしまったのに、ここでリーブと書いたんですけど、ここの横のところに ICU 協会役員長と、この時は実は内容をお話ししませんけど、大学協会がかなり大変だった時期なんですね。で、そのすごい大変だった時にちょうどリーブだったので、他の先生が、これこういうこと言うのはあんまり良くないんですけど、自分は特別研究機関なので引き受けられませんと言われた方いたんだけど、僕は特別研究機関なのでお引き受けできますと言って、その大変な時の役員長を2年間しました。まあ、ここで少しずつ整えていくことができたと思うんですけども、教会の中でもいろいろと大変なことがあったので、その時のまあ、ICU 協会は200人ぐらいですかね、200人ちょっとの礼拝出席ですけども、そこでの役員長をすることもしました。 あとちょっと家族のことも少しだけ書いてあります。で、ちょっと特別だかもしれないのは、僕は国際基督教大学に後半の25年いたんですけれども、ここで子供が5人いるんですけども、5人とも ICU に入ったんですね。別に教員の家族は入れるようになっているというわけではなく、これもちょっと背景があるので話し出すと長くなるんですけども、他の方たち ICU いい大学だと言ってくださる方もいるんですけど、個人的には、子どもたちは ICU しか入れなかったかなと思っている面もあります。いろんなことを日常的に議論することは家庭の内でいろいろとしていたんですけども、受験勉強とか塾とかそういうことは一切していなかったので、そうにすると入れるところは限られていた。だけど、まあここのところでこう入っていたことが、ここの期間空いてますよね。空いてるというのは、まあ、すんないとしか言えませんけれども、ここで理学科長、2度目の学科理学科長という、まあ、これは案外重要な職なんですけれども、まあ、理学科というところで、5分野のところが集まっているので、まあ、小さな学部みたいなものなので、そこの理学科長というのをしていて、ただ4月から10月で10月に辞任しました。まあ、ということは何か問題があったということですね。で、そこのところで収まえることができずに、僕は辞任したんですけども、ここから役職もないし、この間にいろいろと大学の中での、まあ、トラブルと言ったらいけないかもしれませんけども、そういうことで、対外的なことも含めていろいろとすることがあって、なかなか大変な時期を起きました。一つだけ言っとくと、この頃まで最初行った時はもう ICU は、まあ、キリスト教主義の大学なので、で非常に特徴のある素晴らしいところなので、僕は本当にこう感謝して、素晴らしいところで素晴らしいことができて、その理想とか理念とかを見ると本当にこういうものを自分は期待してたんだっていうことが最初の頃あったんですけど、だんだんとこう現実があらわになってきて、特に2000年以降大学の中も少し変わっていく中で、これはちょっとおかしいんじゃないかということを考えるようになることがすごく増えてきて、で、後でもちょっと皆さんでもディスカッションしていただけたらと思うんですけども、まあ、大学の中でこれはおかしいんじゃないかっていうようなことが起こったときに、クリスチャンとしてどういうふうに、そこでその問題と向き合っていったらいいのかっていうことをすごく考えさせられたときでした。で、一つの選択肢としてはもう ICU を辞めるということもあったんですけれども、ここに見ると子どもたちが5人も入ってしまって、で連続して入ってしまったので、その時学内住宅に住んでいたので、子どもたちの大学を選んだ理由が近いっていうことだったこともあって、なかなか大学から離れられないということもありました。で、まあちょっと言いたくはないんですけど、裁判のようなこともやって、まあ、そこで勝訴をするようなことでやっとこう大学の中からも少しずつ受け入れられるようになって、そしてその後またしばらくして役職に就くようになって、この後でもいろんな反対をしたりもしたんですけども、こういうような役職をして、最後はこれサービスラーニングセンター長っていうんですけども、サービスラーニングセンター長みたいなこともしました。で、本当に上の方は学長、副学長、学部長、大学院部長、教学、学生部長と部長があるんですけど、まあその下ですね、その下の仕事ですけれども、これカリキュラム担当、それから学習支援担当っていう、まあ、自分が本当だ、自分これ全部こう頼まれたんですけれども、もし自分がしたいとする、自分から選ぶとすれば、絶対したいと思ってたようなことが、実はこういう学習支援担当の副部長であったり、それからこのサービスラーニングのようなことだったので、最後はなんか知らず知らずに自分が本当にしたいことを知ることができるようになったということも言えると思っています。で、この役職のもう一つね、DMSC って書いたんですけども、これはデジタルメディアサポートセンターっていうことなんですけども、ここで事業の配信を始めたんですね。そういうことは日本ではまだほとんどしてなかったんですけれども、これはいずれは遠隔事業も含めて事業の公開をするっていうことがとっても大切になる。まあ実はこの時に副部長をしていた時に、これをどうするかっていうことを聞かれて、ちょっと勉強をして調べて、世界的なこととかいろんなことをして、やっぱりそれはどういうふうに使うかは別として大切だということと、特に学生の学習支援ということを考えたときにも まあ、3つぐらい理由があるんですけども、1つは大学の社会貢献としてもすることがあるし、特に学生の学習支援のためにもこういうことは必要だし、それから授業の質の向上ということで、ビデオを撮って配信することで、それぞれの教員が自分の授業を振り返るということにもなるので、その3つの点からそういうことをすることがとっても大切だということを考えて提案をして、こういう組織も作ってもらって、ここからそのことを始めたんですね。だから毎週の場合には、ビデオを撮って外に配信したり、そしてまたそれを使っての授業をするっていう、ハイブリッドの授業のようなことっていうのも、まあ、このぐらいのところからスタートしていて、だから、まあ、まさに今度のコロナ禍の時にも、ある程度のこの準備というのは、この2012年からできていると思うんですね。で、さっきちょっとコロナ禍のことがあったので、もう一言言っておくと、この2012年っていうのは、世界的にディスタンスラーニングという分野では、MOOCs 元年と言われていて、MOOCs っていうのはマッシブオープンオンラインコーシーズっていうんですけども、授業の、授業じゃなくて、教育の、公開をしていくという、教育の配信ですね。それが始まったのが、スタンフォードと MIT で始まったのが2012年なんですね。で、その前のところ、2002年、3年のところで、これが MIT が始めた OCW っていうのがあるんですけども、オープンコースウェア。それが10年間ぐらい続いて、そこでいろんなノウハウを蓄積した後で、MOOCs っていうマッシブオープンオンラインコースという形でスタートして、今はいろんな形で学べるようになっています。つまりは、大学っていうものがある意味では相対化されることでもあって、その高等教育を受けるのに、その大学じゃない方法もある。そして、フリーオープンオンラインと、こういうようなコンセプトのもとで学ぶことができるということが始まったのも、この2012年なんですね。で、そういう中で ICU はそこまではまだいけないけれども、何かの事業の公開っていうのをできないかっていうことでしました。それから事業のことがちょっと続いたので、事業のことをもうちょっと言ってしまうと、これ、ファカルティディベロップメント主任ということで、ファカルティディベロップメントって教育の質の改善ということを始める。これ ICU ではまあまあ早くから、日本の中で早くから始めたんですけれども、その時にこういうことをしたんですけど、実は2000年に、これはやってると何時間でもかかってしまうんですけども、2000年の時の、弘中レポートという、ここちょっと数学者の方が2人ぐらいいらっしゃるので言っておくと、弘中平介先生という、フィルショーを捉えた方ですね。その方が山口大学の学長だった時に、お嬢さんとか、まあ、ハーバードの先生をされていて、お嬢さんもハーバードとかにいたんですけども、日本の教育、大学教育っていうのはちょっとあまりにもおかしいということを言われて、教員中心になってしまっていて、それは学生中心、ひいて言うならば、教育を中心にするんではなくて、学習を中心にする。学習ができているかどうかで評価されるような教育に変えていかなくちゃいけないんだっていうことを、弘中先生言われて、まあ、フィール賞も取っていたということで、社会的なインパクトもあって、ここから文科省が変わっているところだと僕は思ってるんですね。それから、まあ、日本の中ではいろんな、これやって、FD やってますかとか、授業評価やってますから、そんなちょっと、どちらかというとくだらないことがずっと続いたんですけども、で、2012年には一任答申というのが出て、これ11年の次だったので、ここからはラーニングっていう学習をどういうふうに主体的な学びっていうのをどういうふうにするかということまで考えるようになって、まあ、文科省からもちょっと内容のあるような答申が出て、その後の14年のところから、スーパーグローバル大学支援プログラムみたいなのが始まって、まあ、国際化ということや、それからいくつかの3つの柱があるんですけど、そういうことも始まってるんですね。まあ、もちろん日本の大学の改善っていうのはまだまだ始まったばかりだと思いますけれども、やっぱりその2000年ぐらいからそういうことが始まった時のちょうどその中で FD 主任みたいなのをさせていただいて、いろんな大学で呼ばれて講演をしたりとかってしたことが、自分の教育に関わることについても考えさせられる非常に大きなことだったと思います。で、まあ、もうちょっと元に戻ると、ここのところを見ると、ちょっとわかるんですけど、ここ、論文もそれなりに空いているし、それから、なんかやることも空いてるんですね。で、ここの時に、神戸ルーテル新学校、聴講生となっています。で、 大体こう最初の方からこう来ると、僕もさっき数学の目的とは何だろうとかっていうと、数学の仲間とも話してたんですけども、やっぱりそれは知的好奇心を満たすためぐらいしか言えなかったんですね。で、もちろん信仰者として神の栄光のためとかって言いたいんだけども、やっぱりそういうようにも言えない。で、数学にこう、ここでもこう分野を変えなくちゃいけなかったり、なかなか論文が出なかったりっていう中で、本当に数学をこのまま続けていったらいいのかどうかってことをすごく悩んでたんですね。で、そういう時に半年間アメリカにで研究する時があって、で、ここでちょっと刺激は受けたんですけど、やっぱり自分が本当に数学で集中してトップレベルでこう生き残っていくってことはできないんじゃないかということと、本当そのことが神様の御心なんだろうかっていうことをすごく問われた時期があったんです。で、その時にちょっと上にも書いてますけど、 IFI って言って、これはインターナショナルフレンドシップスインコーポレーションで、これちょうど僕が学生の時に1979年にインコーポレートしたもので、僕学生代表としてオハイオステイトで留学生の、伝道団体なんですけど、留学生をサポートする団体っていうのを始めたことがあって、最初1年間お祈りを毎週土曜日に行って、お祈りをするような会から始まったんですけどね。今ちょっとアメリカの大統領の一人の候補者はスリーピングジョーとか言われてますけど、僕はここでもお祈り会の時大体寝てました。 それは博士号の本当に大変な時で、研究をずっとしていったのに、土曜日の朝にずっとこう祈り会を3時間していたので、正直言って寝てしまったことが多かったような気がします。だけど、そういうようなことで、この頃にはもう専任のスタッフが7、8人になっていて、その後もう一つこの辺で、IFI の準スタッフ、アソシエイトスタッフってなったんですけど、この時にはもうフルタイムスタッフが20人ぐらいになってたんですね。で、今はちょっと見てみると、もうオハイオステートだけじゃなくて、いろんな州に広がるような大きな組織になってます。だから、ちょっと大げさに言うと、この IFI っていう今アメリカで留学生伝道をしている団体ですけど、それのファウンディングメンバーもしていたということですね。で、そういうことをして考えながら、ちょっとやはり僕は数学ではないんじゃないかっていうことも考えて、で、ここでルーテル神学校に、神戸ルーテル神学校に2年間聴講しました。で、その時、鍋田行司先生っていう先生だったんで、校長だったんですけども、しばらく単位を取って、1年間休職をして、で、MDiv っていう修士を取って、その後宣教師や牧師になることも可能だよっていうようなことを言われて、じゃあまずちょっと聴講から始めようということで、聴講をして単位を取得するってことを始めました。だけど、正直に言うと、進学校の中でいろいろなことを経験する中で、もちろんこう進学校にいらっしゃる方もいらっしゃるんだけど、やっぱり、これではないんじゃないかなっていうことを正直言って思って、少なくとも僕はここには召されてないっていうことをその時に確信するようになって、それをやめました。で、その後で、ある分野の非常に興味のある専門書が出されて、そこを勉強し出すことから数学が急にできるようになったんですね。で、ここではともかくもうちょっとやってみようということで、ただ子どもたちが生まれる中で哺乳瓶を抱えて、その人工乳を飲ませながらこう数学を勉強するみたいな、ちょっとどう見ても子どもには良くないようなことを、もう朝昼晩とずっとして、勉強に集中をして、そこから急にこう数学ができるようになります。で、その頃にだんだんこう修士の学生なんかを育てるようになって、いい論文を、修士だけども、その国際査読付き国際誌に出るような論文を書く学生が何人か出てきて、みんな博士課程に行ったんですね。で、そういうことをしている、で、他の大学からも指導を頼まれたりしていたので、じゃあこれはもう自分は研究をしようということで、旧帝国大学のようなところに移って、そういうことをしようってことも考えて、応募をちょうど始めた時に、ICU の公募の、案内があって、正直言うと神様に捕まっちゃったかなと思って自分はそうじゃないところがいいなと思ってたんですけども、一応応募をして、国際基督教大学では、総合大学というか、普通の大学としては非常にこう、もう今、稀有な状況として、キリスト者っていうことを 応募条件にその頃含めていたので、でまあこれは数学のその分野でっていうことはほとんどいないということも考えて応募することになって、ここに ICU に来たということです。でもう一つここのところでもう一つだけ言っておこうと思うのは、IFI のところの後に聖書通読ノートを返してありますよね。この1980年、僕1983年に結婚したんですけれども、1983年の3月に、ここ年度で書いたのでちょっと同じところにありますけどね、1982年の時から聖書通読ノートっていうのを始めて、聖書の各1章について1ページずつルーズリーフを使ってって言っても、まあ最後の方は7枚ぐらいになってましたけどね、その聖書通読ノートっていうのを始めました。最初は1年で1回ずつ読んでたんですけども、だんだんともう少しじっくり読みたいということで2年に1回ずつ通読をするようになりました。でずっとノートをつけてやっていたんですけども、その後こう聖書を読むかって学生を中心とした家に、大学の学内住宅に住んでいたので、その聖書を読む会っていうのをしようということでそれをやったんですね。でも全くうまくいかなかったです。で学生たちが集まらないんですね。長く続かない。それでしばらくこの時やったんですけど潰れてしまって、その後この2003年からまあちょっといろんなことがあって始めて、そこはしばらくうまくいったんですけど、また1人とか2人とかっていうことがずっと続いて、その聖書の勉強会っていうのを、でもそれでも家で毎週水曜日もしくは木曜日に聖書会をやってました。ただ2007年ぐらいからだんだん5人10人と来る学生が増えていって、この辺で5人ぐらい、この辺で10人ぐらい、2011年は10人ぐらい、それから最後は30人以上、まあ30人ぐらいですかね、そのぐらいずっと我が家に集まっての聖書の会っていうことをやっていくことになりました。でもこれ見ると実は忙しい時なんですよね。すごく忙しい時にその聖書の会を毎週木曜日の夜するということで、その準備のためには日曜日の午後は全部使わないとできないような状態だったんですけども、まあそれをどうにかしてやっていくことになりました。それから2011年には僕が通読をしているということを言ったら、自分たちも通読したいとかっていう学生が出てきて、じゃあまあ僕は通読はもうだいぶ何十年かやってるから続くと思うから、じゃあそれをメールかなんかでサポートするのを始めようと言って、BCR2011 というこう2年間で旧約聖書を1回、新約聖書を1回読むというのを始めましょうということで、ここから始めて今は2019というのの2年目をしています。だからまあこれは毎週、前は毎週各自ではなかったんですけど、毎週1回今日はここの今週はこの辺のところを読んでこんなことがあるよみたいな、自分はこんなことを書いて読んでますという、こう自分の聖書通読ノートを送るようなことをしていて、そしてあとは学生、その読んでる人たちから来たフィードバックを、それを応答を書いてシェアするって言いましたけど、今70数名の人が受け取っていて、その数名ぐらいが牧師ですね。だから70名ぐらいは学生と卒業生ですけども、数名ぐらいはそれを受け取っているということで、まあちょいろいろと大変なことあるんですけども、そこです。だから僕のものにとってはこの聖書の会っていうのは本当に重要な位置を占めていて、ここの大変だったと僕が言った時期も、それからその後仕事がすごく忙しくなった時も、この聖書の会を通して自分が学んだこと、そしてまた学生たちから学んだことっていうのが、その全てのこのエネルギーになってたと僕は思うんですね。だから一応キリスト教大学だとは言っても、大学の授業とかには一切差し支えがないようにということで、授業が終わるのが ICU の場合は7時なんですけども、7時半からやるということで、大学とは一切関係ないということで、まあ途中でちょっと教会の一つのアクティビティとするかみたいなこともあったんですよ。いや独立して個人でやりますということで、個人でずっと聖書の会をやってました。本当に、まあ、僕は一番祝されたのは自分だと思ってるんですけども、そこでいろいろとこう学んだ学生たちも出てきて、そして、ここで学内住宅を出てから、その後はそこ学内住宅ではできなくなったんですけども、それで家も大学からちょっと離れているのでできなくなったんですけど、そうしたら学生たちがどうしても自分たちがやりたいということで、 自分たちが今始めてくれています。ただ我が家でもしようってことでちょっと始めたんですけど、ちょっと1月の2月に3回ぐらいやったんですけど、その後コロナで今これはできなくなっています。でも学生の方はズームのミーティングを続けて、まあ、学生っていうのはちょっと言い過ぎで、もう学生はほとんどいなくなって卒業生が多いんですけども、そこでの聖書の会っていうのをディスカッションスタイルの聖書の会、まあ、我が家でやってたようなに近いようなスタイルをずっと続けてくれています。だから僕はそれに陪席するっていう形で、それを応援するっていうことをしています。まあ、こういう背景の中で、ちょっと説明はできませんけれども、一つ一つのこういうアカシアメッセージっていうのを書いているんですね。でアカシアメッセージというのは大体単独でそれが書いたり言ったりすることが多いので、その背景というところまで説明することはないし、背景のことは実は僕にとってはすごく大きな問題としていろいろとあったんだけども、そういうこととは関係なくこういうことを話してるんですね。だからまあ今回はこの一つの表を作ってみることで、もし皆さんちょっとお時間のあるときあったらちょっとクリックしていくつかを読んでいただければ嬉しいなと思います。まあ、ここのところ一つ英語だのがありますけど、これは Why are Japanese Christians so few? という日本人クリスチャンはどうして少ないのかっていうことの、このさっきの IFI っていうところでのやったセミナープレゼンテーションなんですね。だからこれだけは英語で書いてあります。でもまあ非常にまあ、幼稚なというかそういうものでここですけども、やっぱこの時がスタート地点となって、この Why are Japanese Christians so few? っていう問題を考え始めたということや、考え始めることができた大切なものだと自分では思っています。それからまあ似たようなトピックもあるんですけども、なるべく僕は話す時に違うトピックにしようとしてるんですね。でそれはその新しいトピックについて祈り求めて考えるっていうことをどういうふうにしたらできるのかっていうことを考えているので、そういうことを大切にしたいと思って、なるべく今日はこのトピックでやってみようっていうことをするようなことにしています。でまああと10分以内でやめたいと思いますけども、教育についてですね、教育のことはさっき言ったようになるべく授業で丁寧にということはもう前からやろうとはしていたんだけども、大学教育っていうのがどういうものなのかということについてはよく分かってなかったと思います。で、それが大学教育っていうのを考えるようになったのはさっき言ったこの FD 主任の時。この時で大学のいろんなところに招かれていったり、またアメリカやヨーロッパの大学教育についても学ぶような機会があって、そういうことをして大学教育ってのは何なのかと。いうことを考え始めるようになりました。だけどまあそういうことは今日はちょっと時間がないので話できませんけど、自分がどういうふうにしてたかっていうことを最後にちょっと教育のことをお話ししようと思います。じゃあここにあるようにまあこれ以外にももういくつか教えていたんですけれども、よく教えていたのは一般教育科目。これは文系理系を問わず教えるところですね。それからこれは数学の基礎科目、専門科目と言われているところで、理系の人たちみんなが受けたり、もしくは数学の専門の学生が受けたりすることです。それから大学院の科目も担当しましたし、研究者のためのデータ解析っていうのも担当したり、あとはサービスラーニングのコースも担当しました。あとは卒業論文の指導、修士論文の指導、で博士論文の、これはうちのところは博士論文の博士号を出しているわけではなかった時期が長いので、博士論文の直接の指導教員になったことはありませんけれども、その副作としてしたところは、まあ、数件って書いてありますけど多分10件近くあると思います。でそれは実質な指導をして、そちらの方に博士号を出していただいたということも、それは 2,3 件ですかね。であと7件ぐらいは本当に副作としてサポートするようなことをしました。で教育をするときに大切にしていたこととして、ここにあるように、まあよくシラバスって言われますけども、その授業の内容や目標っていうのを明確にすることですね。でこの FD のときに最初にやったのがテスっていう、まあ普通に言うと授業評価なんですけども、授業評価っていうのは IC の場合は Teaching Effectiveness Survey って言って、授業効果調査、授業をしたときにどういうような効果があるかっていうことを調査しましょう。だから単なる満足度評価ではないということで、何を学んだのか、どういうような効果があったのかっていうのを測定しましょうっていうことの、 そういうシートをその頃に、まあ、結局僕が指導で作ったので、そういうことの時にそういう事業評価っていうのは何が大切なのかっていうことをだいぶ考えたので、それをに合わせて教育っていうのは何を大切にしたらいいかってことを考えたんですね。で、成績評価っていうのがやっぱり大切なので、生活評価基準っていうのをどういうふうにするか、それを明確にすること、それから学生の、ここに書いてありますけど、自律的に学ぶことを目標にと、つまり何かを教えちゃえばいいっていうんじゃなくて、学生がそれから学ぶということを中心にするためには、何をすればいいかということを考えて、やっぱり学生が学びたいと思うことと、その学ぶものがちゃんとそこでこう消化されていくっていうことを中心に置かなければいけないので、授業ノートなんかも毎年同じものを使うことは、似たようなものを使うことは多いんですけれども、それでも全部公開をして、いつでもそこに戻って勉強できるようにしたり、小テストとか期末試験っていうのを公開しちゃうと似たようなことを使えないので大変なんですけども、これも全部公開して、そして勉強したい人はこれで準備をしなさいということで勉強してもらうようにしていました。それからそれ以外にも学生とのコミュニケーションということで、通信欄メッセージということで学生とのコミュニケーションしたり、それと同時にその授業の反省点ということをするようにしました。公開するようにしてました。で、ここのところに、まあ、ホームページにちょっと行くと分かるんですけれども、オープンコースをやった、さっき言ってた DMSC デジタルメディアサポートセンターのところでした授業のところで、たくさんの授業、少なくとも自分の授業のことについてはかなり公開しました。ですから、まあ、そういうことで の実際の授業がどういうことを自分がしていたかっていうことが、こういう小テストなんかの公開も含めて、このビデオも授業のビデオも含めてたくさん公開されているので、まあ、あんまり興味のある方はいらっしゃらないと思いますけども、そういうふうに公開することで学生が自分の授業の改善にもなるし、それから学生たちが学習をしたいときに、いつでも学習のもとを支援になるとも思っているし、次にどういうものを履修するかっていうときにも、それ の支援にもなると思うので、公開っていうことをしてました。ただ、まあ、先ほど言ったように、MOOCs のような、もう一つ先のものが、マシブオープンオンラインコーシーズみたいなのが始まったときに、じゃあ大学の機能っていうのとして、何が残るのかっていうことが最後に僕が考えた、とっても大切なことです。そういう一方的な授業であれば、それはこういうようなオープンコースウェアであったり、MOOCs のようなことで十分かもしれない。そうであれば、そこに集まって共に学ぶということが、どういう価値があるのか。で、それが価値があるような授業っていうのはどういうものなのかっていうことを考えたんですね。それと同時に僕の場合は数学ですけど、数学っていうのが何が大切なんだろうか、何をみんなに学んでもらうことが大切なんだろうか、特に文系とか、その理系、数学の専門をやらないような人たちにとって、数学っていうのは何を大切なんだろうかってことをかなり考えました。で、かつそれだけではなくて、それが本当に学べるような授業っていうのは、どういうことなんだろうかっていうことをずっと考えてたんですね。で、その細かいことはできません、言えませんけれども、そういうことをしていた中で、やっぱりちょっとこれでは僕は行き詰まってるなということも感じて、この2019年3月に退職してからは一切非常勤とかも受けずに、一旦辞めたんですね、全く。まあ、今度ちょっと特別な事情があって、一つ非常勤をしなくちゃいけないことが生じるみたいですけれども、でも一切やめました。それはやっぱり、まあ、数学の方が2人いらっしゃるので、ちょっと言うと、どうしてもその、まあ、物理の方もいらっしゃる、ローカルマクシマみたいな、その中でちょっとだけいい、ちょっとだけいいっていうことを見つけて、その小山のてっぺんまで行くことは、技術的にそれほど難しくないんですね。授業を改善していって、ちょっとずついい方向に移していくことはできます。だけど、その頂上に立ったときに、向こうの方に、遠くの方に山が出見えたときに、そっちの方がいいかも、高いかもしれないっていうときの高さもよく評価がしにくかったり、で、人生が短いので、どこかをいろんなことをやってみるっていうこともできなくて、さっき、まあ、AI アシステッドラーニングみたいなことちょっとありましたけども、そういう人間のとかで何を本当にいいのかっていうことを、もうちょっと根本から考えたいっていうこともあって、今ちょっと AI の勉強もしていますけれども、少し違った形で教育っていうのを見直すっていうことはできないかっていうことを 考えてます。だからまあこうやってやっていってちょっとずつ改善をしようとしたんだけど、やっぱり限界があってなかなかできないと考えているのが正直なところです。あと 2,3 分で終わります。で一旦ちょっとやめますけども、もう一回この共有のところでして、どれかな、サファリの、あら、これかな、あれうまくいかないかな、これでいいかな、ちょっと待ってくださいね、もうちょっとで終わります。これですね。ちょっともう一度ちょっと一回やめて、あら大丈夫かな、これですね、はい。僕は1997年、インターネット元年というのは普通に1993年ぐらい言うんですけども、97年からこのホームページやってるので、非常にこう古臭いシンプルなホームページなんですけども、ここのところにいろんなこと書いてあって、まあ大体ホームページにメールアドレスとかって書くのは大体今は絶対しないんですけれども、それもその最初からしているので書いてたりします。まあちょっと一つだけやってみると、例えば数学の方法みたいなところを挙げると、これ一般教育科目なんですけども、ここのところに例えば通信欄メッセージ。で、実は最近のこれ英語でやってるので下手っぴなのでちょっと飛ばしますけども、あ、これどうかな。こう、こういう数学の方法っていうところで、この授業に登録した理由から何とかと同時に将来の夢とかこんなようなことを学生に聞くようなこともしているんですね。で、これの学生が応答してくれたことは了解を取って全部打ち込んでます。で、それに対して、実はコメントシートっていうところで応答もしているんですけども、同時にその、まとめた応答っていうのもここに書くようにしてる。まあ、この頃の英語は下手っぴなので、ちょっとひどいですけど、でもやっぱり何か、こういうようなことを通して、ちょっと見てみると、あなたにとって一番大切なもの、ことは何ですかね。これはあまり数学に関係なさそうですよね。だけどまあ、これは一般教育科目なので、だいたい数学とか勉強したくない人たちが多いので、数学でも難しい問題があったら、制約条件を広くしてしまうことで、緩くしてしまうことで、もっと大きな設定にして考えた方が解きやすいってことは数学の場合よくあるんですけれども、同じように困難な問題があったときには、もっとこう広い視野のところから考えると問題を解決できるのではないかということで、まあ、自分はどういうことをしたいんだろうかとか、その人生の大きなところをまず考える中で何が大切なのかとか、それから感激性とかこういうことを聞いて、そしてじゃあその中で数学を勉強するっていうのはどういう位置づけになってるんだろうかっていうようなことを考えてほしいと、まあ、思って今こんなようなことをしてたんですね。だから大丈夫かな、そういうことをしたり、あとはまあ、こう最後のところでもいいですけれども、あらちょっと待ってください、こうもうちょっと前か、例えばこの授業についてっていうことでいろいろと書いた中で、この授業の反省点とかっていうのも公開してました。だからその授業が終わった時に、まあ、ちょっとこういうことはうまくいかなくて、来年はこんなことをしようみたいなことも書いていたり、それからあとはここにある小テスト、小テストも全部 PDF で公開していたり、それから期末試験とかっていうのも答え付きで、小テスト等も全部答えがついてるんですけど、そういうもので公開したりすることで、学生たちが準備をして勉強できるようなものになるのであれば、何でも提供しようと。いうことをしてました。まあでもまあこういうことでも行き詰まって、ちょっと今はそうではない方法がもっと大きなところで教育についても考えなければいけないなということを思っているということですね。まあなんか急ぎ足で来てしまいましたけども、一応自分がこの40年間でやってきたことっていうのを駆け足で話させていただきました。あとでもしできれば1つか2つか証のところを読んでいただければと思います。